Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィーリーです。しばらく更新が遅くなっていましてすいません。またどうぞよろしくお願いします。ただいまはですね、世界2周目アフリカ編ということでですね、ジプチの安宿から録音しております。外は、45度ぐらいですかね。で、今私は室内にこもって独房部屋の中でエアコンとファンを切っておりますので、おそらく45度ぐらいあるんじゃないでしょうか。汗が滴り落ちております。さてなんですけれども、とりあえずですね、まずこの前ですね、マレーシアのマブール島で、録音しましたですね、アザーンを聞いていただこうかなと思いますので、ではどうぞよろしくお願いします。ちょっと長いので途中で飽きた方は飛ばしていただければ幸いです。中のですね、アザーンでございましてですね、前マレーシアのマブール島にはモスクが1個ぐらいしかなかったと思うので、そのモスクの前に陣取ってですね、夕方6時半頃のアザーンを待ちながらですね、録音していたというところですね。だいぶこの録音機器を持ってですね、モスクの周りをうろちょろしていると怪しまれましてですね、お前それなんやねんみたいな感じの目でも見られまして、最後はちょっと子供たちにですね追いかけられてしまったので、ちょっと雑音も入ってしまったので、ちょっと申し訳なかったかなという感じでございます。まあそんな、私は個人的にイスラム教の国が好きなので、まあ旅情をかきたてられるということもありましてですね、多くのイスラム教の国を回れたらなぁなんて思っています。そんなことがきっかけでアフリカ編もですね、アフリカ縦断なんですけれども、ジプチから 南アフリカまで縦断しようと考えています。その今アフリカ一カ国目のジブチから、録音させていただいているっていうところですね。そうなんですけども、その前にまず私のいきさつというか、ここまで行きたいいきさつをちょっと簡単に説明します。名古屋のですね、中部国際空港から、中国南方航空を使ってですね、ドバイまで行きました。中国南方航空の名古屋発ってものすごい安いんですね。片道ドバイまでで3万5000円ぐらいじゃなかったですかね。サーチャージ込みで。なんですけれども、途中でまず上海で降りて入国審査をするんですね。それで、さらに広州で降りる。で、広州で乗り換えるって感じですね。一度中国に入国してからみたいな感じなんで、ストンプが増えちゃうんですよね。なので、広州のトランジットが5時間、6時間、7時間とありますので、なんか簡単な観光もできるのかなっていうような勢いです。私今回は観光せずそのまま空港に残ったんですけども、あまりにもやることがなかったので、次回ですね、オーストラリア行くときはですね、また同じような便でシドニーに飛んできますので、広州でトランジットもしようかなと思っております。それで今、ドバイに着いたんですけども、私、ドバイに入国するのは今回が3回目です。なんですが、今までですね、一度も観光したことなかったんですね。なんか、勝手なイメージで、まあ、どうせ洗練された都市だろうし、面白いものもないんだろうなぁなんて思いながら、まあ、空港で寝とけばいいや、みたいなことを考えながらですね、写真すら一枚も撮ってなかったっていう状況だったんですけど、さすがに今回は、まあ、トランジット2日間ありましたので、ちょっと街に出てみようかなと思いました。意外にですね、楽しめたっていうのが感想ですね。特に、別になんですか、バージュハリファだとか、なんかいろいろ綺麗なホテルだとか、でっかいビルだとか、タワーとかあると思うんですけど、そういったものに感動するというよりも、なんかデイラ地区というですね、まあ、オールドタウンみたいなところありましてですね、そこのスークを歩いています、歩きますとですね、結構アラブというか、イスラム教の感じというか、ですね、中東の雰囲気をなんか歩くことができてですね、なかなか楽しめます。アラブ首長国連邦 UAE なので、まあ、そこそこ綺麗なんですよね。なのでトイレの心配もすることなく、ゆっくり歩けるかなと思います。ただ客引きが若干うざいかなってとこですね。ターバンを勝手に巻きつけてきてですね、お店に誘導してくる輩がですね結構いましたので、その辺を気をつければ楽しめるかなーなんて思います。ゴールドスープですとか、香辛料のスープですとかね、なかなか趣があっていいのかなと思いますね。まあ歩いていて、やっぱドバイも今夏というかすごい暑いので、まあ、40数度、2度とか3度でしたけれども、とにかく暑いですね。熱風が吹いて、水分取らないとやられちゃいますね、本当に。まあただ、まあ私はもう日中歩いて、日が高い2時や3時は宿に戻って、ゆっくり休んでいるみたいな感じですよね。で、あと夜はカウチサーフィンでですね、今皆さん流行りですよね。私も今までカウチサーフィンでなかなか人に会えることができなかったんですけど、今回会えることができまして、まあ泊まることはできなかったんですけれども、現地の方っていうか、働くためにですね、フィリピンから来てる方ですね、にお会いしてですね、一緒にドライブしましてですね、現地人しか行かないビーチですとか、あとは夜景が見えるスポットをですね、男2人で行ってきました。あ、その方ホモじゃなかったので足からず大丈夫です、まあ、そんな感じで夜中に3時間4時間ドライブしていただいてですね、僕の拙い英語を使いながらもなんとかコミュニケーション取れたかなという感じでございます。で、泊まっているところはですね、ユースホステルなんですけども、ここでちょっと一つ二つトラブルがありまして、直接申し込むとですね、100ディラハムですかね、だったんですけど、ネット上でアゴダというサイト等でですね、予約するとですね80ディラハムぐらいで予約できるので、そうしたんですけれども、実際申し込んだ時にですね、なんか登録とか申し込みができていないとか、支払いができていないとか、なんかイチャモンつけられてですね、二重払いさせられそうになったのがちょっと気になったところなんですけども、結局ごねてですね、いろいろ調べてもらった結果、二重払いしなくても済んだんですけれども、旅の初日からそんなことがありましてですね、若干憤りを覚えていたという感じではございます。皆さんもアゴダですよね、使うときには、というかもうインターネットで 予約した際、特に痩せ時計ですよね、そういうのはちょっと注意した方がいいのかなというふうに思います。私もよくエクスペディアですとか、スカイスカナーとかで飛行機も予約とかするんですけど、たまにですね、お金払ってもチケットが来ないとか、そういうことがたまにとか結構私あるんですよね。で、現地の会社とかに連絡とかしておりますので、皆さんも気をつけてください、本当に。はい。結局、ドバイの輸送ステルはですね、まあ80ディラムなので、日本で言うと1600円ちょっと、2000弱ぐらいですかね。まあちょっと高いですけれども、まあ、一応そこで、泊まることもできました。なんか噂によりますと、一番安いのは、隣のですね、シャルジャにあるユースホステルが一番安いのかな、という話も聞いたことがあります。ちなみに、このユースホステルなんですけど、すごいケチで、2時過ぎにチェックインなんですけど、それまで荷物を置かせてもらおうと思って荷物置いてたんですけど、それでお金取るんですよね。20ディルハムぐらいなんですけど。すんごい腹立たしいですけど、まあ、今回は払っちゃいましたけれども、なんか、しくったなーなんていうふうに思っています。まあ、そんなケチな話は、まあ、いいですかね。はーい。まあ、そんなトランジットドバイ2日間を過ごしまして、フライドバイというですね、エアーを使いましてですね、ジプチに入国しました。フライドバイっていう、まあ、LCC でして、ドバイには3つターミナルがありまして、ターミナル1、2、3。で、3かな ?3 はエミレーツ専用で、1はなんか、乗り入れている、ルフトハンザですか、そういったものが乗り入れてるんですけど、ドバイ、ターミナル2はほぼフライドバイが占めてるかなって感じでした。で、フライドバイに乗って、ほぼ2時間半ぐらいですかね、ジプチに着いたんですけれども、まあ、私はもう事前にビザを持ってたので、まあ、普通に無事入国できました。ただ、空港にもですね、ビザカウンターがありましたので、まあ、お金さえ払えば空港でもビザ取れるのかなってところですね。日本で代理店使って1万円ちょっと払ったんですけど、私は。ちょっと不安だったんで。まあでも空港でも取れるかなってところでございます。で、さてジブチに入ったんですけども、いや、想像以上にジブチ楽しいです。なんか旅行者の間では物価が高いし、暑いし、見どころはないから行かなくてもいいと。ビザ代が高いからあんな国行かなくてもいいみたいなこと言う方もたまにいらっしゃいますけども、私はそうは思いませんね、これ。今日、今から、もうジプチ出ちゃうんですけども、いや、すんごい楽しかったですね。ぜひ皆さん、ジプチに来てください。面白いです。というのもですね、私が今泊まってる安屋の近くは、ほんとマーケットの近くでですね、そこで民族衣装をまとっている女性がもう、うろうろしていてですね、もう、すんごい綺麗なんですよ。原色、赤、黄、緑といって、原色のですね、民族衣装を着た方、女性の方々がもう、歩いていますね。それをもう、見学させていただくだけでも、大満足でございます。で、アフリカですね、まあ、黒人の方ですよね。黒人の方がああいう鮮やかな色をまとってですね、歩いているっていうところ、すんごく感動的ですね。そこまで洗練された都市でもないですし、すごく地元感も溢れてますので、そのジブチのマーケット、ほんとやばいです。そのマーケットに隣接して、バスターミナルというか、まあ、乗り合いタクシーですよね。が、もう、ところせなしとか走ってまして、クラクションですとか、人の声ですよね、どこどこ行くぞ、みたいな感じで。もう、その雰囲気を見てるだけで私はお腹いっぱいです。はい。で、そんなジプチなんですけれども、私としては、一番行きたかったのは、アッサルコってですね、塩湖がありましてですね、その湖に、先日行ってきたんですけれども、ウユニ塩湖ほどの規模ではないですけれども、一応海抜マイナス155メートルかな、そんな感じのとこなんですけど、水も溜まってまして、その水はエメラルドグリーンなんですね。で、潮の大地プラスエメラルドグリーンの湖ということですね。もう大はしゃぎです。ちょっと水着を忘れたんで泳げなかったんですけども、泳ぐとですね、視界よりも浮くんじゃないかって話ですね。確か塩分濃度は世界一高い塩湖って言われているところですかね。アッサル湖ですね。なので、もしもジプチに来られた方は、ぜひ行ってみてください。ただ、トランスポーテーションがないので、ツアーに参加するかですよね。ヒッチハイクできるかなと思って途中の道のり見てたんですけども、潮の湖まで10キロ手前ぐらいのところまではおそらく公共機関で行けます。そっから先が交通機関はないですし、車も通らないので歩いていくとなると、さすがに50度近いところを歩いていくっていうのも鬱陶しいかななんてふうに思います。そんな感じでジプチを回ってるんですけども、ここの国のなんか特徴じゃないんですけども、 写真撮りたいなと思ってもうカメラを出した瞬間にもうおばちゃんとかおじちゃんからもう撮るな撮るなというような罵声を浴びされるんですね。特にマーケットですとかもう現地の方が住んでるところですね。もちろん気持ちはわかります。いきなり自分たちの生活空間に外人が来ていきなりカメラ出せばムカつくなっていう気持ちはすごいわかるんですけども、本当にもうすごい冷たい目線とか見てですね、結構答えますね、ここは。はい。で、撮ってもいいよっていうたまに、方もたまにいらっしゃるんですけども、そういう方と一緒に写真撮ってると、なんか、その集落というか、地域の主みたいなおばちゃんが棒とか持ってきてですね、出てけ出てけみたいな感じで追われるんですよね。先日私もそれで追われてしまいまして、最後におばちゃんに、まあ、肩叩いて、テピティージーみたいなこと言ったんですけど、うるせえみたいな感じで、棒振り回されてですね。いや、大変でした、ほんと。ですので、ほんと写真はすごい神経質ですね。なので、すごく億劫になります。撮れないですね、なかなか。まあ、その分、まあまあ、そこまで観光地化してないとか、現地の生活が見れるという部分で、ジプチーの魅力なのかな、なんていうふうに思っています。だって今私が泊まってる宿、ジプチって宿がすんごい高いんですよね。一番安い宿で US$21-$22ぐらいかなっていうようなところなんですね。まあ、人口がもう100万もいないような国ですからね。60万人ぐらいですかね。宿の需要もないって感じですかね。で、まあそこに泊まってるんですけども、そこに泊まっている宿泊者がですね、結構ソマリア出身の方が多くてですね、モガディシオですとかね、ハルゲイサー出身だとか、モガディシオは25度ぐらいでいい気候だよみたいな、あと2年後ぐらいしたら旅もできるんじゃないのかなみたいなお話をしながらですね、昨日も夜中 2,3 時間そのソマリアの出身の人とですねちょっとおしゃべりをしてました。そりゃあ3ヶ月4ヶ月とねフィリピン留学で英語の勉強してたんでね、なんとかこの拙い英語を使いながらですね一生懸命英語の勉強を兼ねながらトークをしてこようかななんていうふうに思っております。さて、いろいろお話しさせていただきましたけれども、今はまさに現地時間、これ現地時間かもしれないな、あと数1時間後ぐらいには空港に行ってですね、ソマリランドに向かいます。果たしてソマリランドに無事入国できるのでしょうか。私はもう今不安でいっぱいでございます。またソマリランドとまたなんかブログ等々でも更新しようかなと思ってますけども、とりあえずソマリランドはどんな国なのかどんなところなのかすごく好奇心で溢れております。そんな感じで、今回の放送を終わらせていただこうかなと思います。最後になんですけどね、ちょっと、お礼とかを申し上げたいなと思っています。先日ですね、9月の頭にですね、バックパッカー会をですね、名古屋で開かせていただきましたというか、開いていただきました。そして私、ちょっと演者としてですね、お話もさせていただきました。来ていただいた方、残念ながら来られなかった方も含めてですね、どうもありがとうございました。この場をお借りしてですね、お伝えさせていただこうと思います。そしてですね、個人的に、ミサリンさんですとかね、常滑のミヤマクワガタさんとかですね、特別な支援というか応援もしていただきましてですね、本当に感謝しております。今後もですね、安全には留意しながら旅をしていきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。それでは今回の放送ありがとうございました。それでは失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー